初めましての方もそうでない方もこんにちは。パロボックス北川聖子と申します。文具的パロラジオ、今回もよろしくお付き合いくださいませ。ということで、今回初めて続きものとしまして、文具女子博報告編の後半となっております。前回はなんだろうな、ちょろっとしか喋ってなかったように思うんですけど、結構時間的には喋っちゃってるんですよね。あれ、実際文具女子博の会場の中にいたんが30分ぐらいの話なんで、こっからさらに4時間いるんですよ、再入場してから。で、今日その話をするんですけど、どこまでかいつまんでできるかちょっと不安でございますが、できるだけ、省略して頑張りたいと思いますので、よろしくお付き合いくださいませ。その前に、前回の前半のところで腰の雪本舗大和屋さんのおいしいお絵かきっていう、和三宝のお菓子ですね、クレヨンの形を模したやつなんですけど、それを、買ってまだ食べてないんですけどねっていう話やったんですが、その収録の次の日ぐらいかな、職場のおやつの時間にみんなで食べました。で、素なのかなんか狙ってんのかよくわかんないんですけど、やっぱりリアルなんでなんか書けるんちゃうかって思って、ちょっとなんかザリって書こうとしてる人もおったりしたぐらいなんですけど、まあお味は、はい、砂糖ですね。はい、想像通りというか感じでした。で、フレーバーが入ってるやつはやっぱり固めるのが難しいのか、若干硬い印象でしたが、一色だけ普通の色のついてない和三盆っていう白いのがあって、それはなんか普通にホロホロっと溶けていく感じで食べやすかったなと思います。はい、まあこれはインスタ映え目的で買ったので、はい、こんな感じです。では、あれですね、再入場してからの話ですな。もう私も10日ぐらい経っちゃってるので、思い出しながら喋ろうと思います。で、再入場した時はもうね、だいぶお客さんも入ってきましたし、で、私ももう欲しいもんは手に入ってるんで、ゆっくり回ろうっていう感じでちょっと余裕を持って入ることができました。で、最初に行ったのが新日本カレンダーさんですね。これは予習編でも紹介させていただきました。月の日めくりカレンダーとかそういうものを今回推しで行ってんのかなって思ったんですが、結構ね、やっぱり文具女子博限定の商品っていうのがやっぱりメインになってくるんですね。で、365ノートブックっていう日めくりカレンダーの薄いペラペラの紙あるじゃないですか、あれを本紙っていうか中の紙にしたノートっていうのを何種類か出してはるんですけど、今回文具女子博限定でモバイルノートの大きさなのかなの5冊組で、で、その表紙の色が1冊ずつグラデーションになってるセットのノートを限定って出さはったら、午前中で売り切れるという。でもなんかね、日によって売り切れる順っていうのが違うかったらしくって、私は中日の土曜日に行ったんですけど、茶色がすぐなんかなくなったらしいですね。で、黒からグレーのやつが一番最後まで残ってたんかなって感じなんですけど、あれはあれでシックでええのになって思っておりました。これで、まあ私は 結構デカめの365ノートブックを持ってたんで今回買い物しなかったんですけど、後日職場の同僚がなんか気になるって言い出して、早く言ってくれたら私文具女子博で買ったのにっていうことがありました。どうやらあの紙がちょっとスタンプ帳にいいという情報が出回っていたらしいですね。で、私もスタンプを押したことがないんですけど、新日本カレンダーさんが結構消しゴムハンコ作家のエリックさんと、まあ、今回もコラボしてたので、その関係でそのスタンプ帳にええかもっていうのがじわじわ広がってたみたいです。ちょっと今度私も実験してみようかなと思っております。続きまして予習編で行ったところをとりあえず紹介しましょうかね。株式会社クレタケスさん、私はココイロっていう筆ペン、筆ペンですねを目当てに行ったんですけど、ここのブースは自分で蛍光ペンをカスタマイズして作れるっていうのが人気でしたので、まあうまいこと私人の波をかき分けてというかいけたかなという感じですね。でココイロさんのその限定品ボディが動物柄のやつ、それを目当てに行ってたんですけど、私は猫柄を買いまして、職場の 上司というか、まあうちの部署のリーダーがハリネズミを買ってて、ハリネズミグッズを集めてはるのでハリネズミ柄をお土産に1本買いました。ただねこれ動物柄のやつってもう中のインクの色が黒っていう限定になってるっていうのだけが惜しいなと思って、他の隣のコーナーではキャップとボディとインクが、まあ、それぞれ選べてツートンカラーとかにできたりしたんですよ。せめてインクを選ばしてくれへんかなって思ったけど、まあねしゃあないですね。続きまして2階で言うたらゼブラさんですね。ここがまあすごかったんですよ。ゼブラさんのブースを見るのにとりあえずまず並ばなあかんっていうね、なんじゃそりゃって思いましたよ。他のブースでもなんかワークショップとかなんか企画もので、ここが最後尾でエースみたいな札が各ブースで並んでてわけのわからん状態やったんだけど、ゼブラさんはなんかなと思ったら見るために並ぶっていうね、恐ろしい。それだったらもうちょいでっかいブースにしてほしかったななんて、今から思ったり、まあそれはともかく、ゼブラさんはマイルドライナーですね、私のお目当てで。予習編ではそんなに買わへんやろって思ってたけど、結果バイキングで5色買ってしまいました。で並んでる間にまあマイルドライナーの色見本みたいなか渡されて、でトレーに5色選んでいくんですけど、私そんなに買わへんやろって言ってましたね、言ってたのになんか選びきれへんってなって、この色も欲しいこの色も欲しいみたいな、まんまとしてやられましたよ。で私が選んだのが、これ色名書いてんのかな、マイルドフューシャ、これマゼンタに近い赤紫色ですねと、マイルドコーラルピンクと、 マイルドアプリコット、これは前々から目つけてたやつですわ。で、マイルドブルーグリーンとマイルドグリーンですね。緑系とオレンジ系は絶対買おうと決めてたんですけど、赤紫系も買っちゃったりなんやかんや。まあ一応私が今持ってるマイルドライナーと手帳の来年のラインナップを見て足らへんなっていう色をチョイスしたつもりでございます。あとゼブラさんのブースにはサラサの47色セットとかあって、私サラサ派じゃないんですけど、あのサラサ派の人はなんか狂気乱舞するんやろうなっていう感じでしたね。はい。で2階で言うたら思わず買っちゃったやつが、ソカナさんブースで、ここのブースはですねグラシン紙を主に扱っておりまして、で何か買ったらあのグラシン紙のノベルティをくれますよみたいなのは事前情報としてあったんで、で私も結構グラシン紙とか好きなもんでどうしたもんかな、とりあえず行ってみようかなって言ったら、なんと原稿用紙柄のグラシン紙を売ってはったんですよ。で、この放送を最初からお聞きいただいている方はご存知かと思うんですけど、私原稿用紙柄が大好物でございまして、まんまと買ってしまいました。で普通に原稿用紙の大きさのやつを買ったんですけど、なんかちっちゃいカードサイズのやつもありまして、それはいろんな色があってそっちもええなって思ったんですけど、まあ、グラシン紙って結局ラッピングに使うぐらいしか用途がないので、そんなちっこいグラシン紙買ってもどうなんやろなって思って、まあ普通の原稿用紙のやつを買いました。普通にペンで書き込めるみたいなんで、またなんか考えようかなと思っております。2階で買ったんてそんなもんかな。はい、あそうだ、2階といえばもう一つあれですよ、伊藤屋さんとのコラボですよ。東京では有名な文房具屋さん伊藤屋さんが、ドリンクも出してはりまして、でレモネードを今回出しはったんですね。これがね3種類全部レモネードなんかで、まあ、普通のレモネードがありので、ピンクっていう名前の赤じそが入ったレモネードがあって、で一番話題をさらったのが竹炭が入ってる僕ジュースっていう黒いレモネードがあったんですよね。で会場の中は、まあ、外はめっちゃ寒かったんですけど、中はめっちゃ熱気があって暑かったんですよ、人ぎゅうぎゅうやし。でまあしばらく回った後にもうやっぱり喉乾いてくるんで、で最初の方はこのレモネード買うのにも並ばなあかんちゅうね、辛い状況やったんですけど、まあちょっと空いた頃を見計らって買いに来ました。で3種類どれをするかって、やっぱり一番インパクトのある僕ジュースだろうということで、頼みました。味は普通のレモネード、さっぱり美味しゅうございましたよ。はい。でそこはちょっと座るスペースもあって、ちょっと休憩できてよかったかなと思います。2階はそんな感じで、次1階のお話をしたいなと思っております。 合2階で買ったもんとか1階で買ったもんみたいな感じで分けてお話ししているんですが、まあ実際はねもう行ったり来たりいろいろうるうるうる回ってわちゃわちゃしていたんですよ。なんですけどまあ喋るときは整理して喋ようかなっていう感じでまとめております。はい、2階から1階へ下がってきたというとこですが、1階ではそんなにねこれっていうブースがなかったっていうのが実際のところでして、というのもなんかねマスキングテープストリートみたいな感じになってるんですよ、1階入ってすぐは。でまあ会社さんごとにその箔押しだったりとか型抜きだったりとかいろんな種類を出してたんですけど、私マスキングテープのコレクターではないのでその辺は、うん、かわいいなぐらいの感じで見てました。けどやっぱり今年の文具女子アワードが BGM さんのマスキングテープやって聞いて、うん、やっぱりこういうところでみんな目当てはマスキングテープなんやなってつくづく思いましたね。はい、で何を買ったのかと言いますと、ショップゾーンというなんかちっちゃいブースがまとまった場所があって、そこに出してはったキノキューさん、こちらの方はもう私何回もお会いしているんですが、小さなお話ルーレットというやつをやりました。まあ、これ一回7月に上白の京都の方でやらせてもらったんですけど、まあお話の種類っていうのは本当に何万通りとあるので何回弾いても楽しいかなと思いまして、で上白の時はカード1枚1枚引くのに1回1回ルーレットを回して出た番号の札を引くっていう感じやったんですけど、今回文具女子博はそんなスペースもなかったですし、あらかじめそのカードが入れてある封筒がまあ並んでまして、で話の大まかな分類ごとに分けてあったんですよ。でその大まかな分類をルーレットで回して、その山から封筒をセレクトするという形で引きました。で私が回したルーレットがあの頃のお話っていうやつで、そこから取ったのが、1年の終わりに菜の花畑で秘密をカタログから注文しましたっていうお話ですね。でまあこっからなんか想像してお話を考えるもよし、コレクションしてもよしみたいな感じの商品でございます。私は手帳に封筒ごと貼り付けてコレクションみたいな形にしてます。はい、で買ったんはそれぐらいなんですけど、そのヨキューさんとかのブースの向かいが台湾女子市と韓国女子文具っていうブースがあって、今文具業界が台湾ものすごい熱いらしいんですよね。で今回初お目見えということで見たんですけど、なんやろ、ゆるかったです。イラストがとってもなんか普通に原宿とかの雑貨屋さんに置いてそうなやつでしたね。あとなんかマスキングテープとかのラッピングがえらい凝ってるなとは思いました。はい、なんやろ、そこに台湾らしさが出てたんか出てなかったんかは私にはちょっとわからへん、はい、感じでした。でその裏のブースあたりはあれですね、でっかいお店さんが並んでおりまして、ロフトハンズツタヤと 並んでて、その向かいが伊藤屋さん、長沢文具センター、有林堂みたいな感じに並んでたんですが、まあロフトハンズ、スタヤはいつでも買えるやんっていうことで一応ブースは見て、で伊藤屋さんはまだ行ったことないんですけど、まあまあまあまあ見て、で長沢文具センターは何回も行ってるやんかっていうので置いといて、で有林堂さんは本屋さんなんですよね。で私がまあなんで知ってんのかっていうと、生真面目姫と文房具王子っていう漫画の2巻に有林堂さんのエピソードがありまして、で関東で展開してる本屋さんなんですけど、あの文庫本を買うと、まあ、カバーつけてくれるじゃないですか、どこの本屋さんでも。だけど有林堂さんはブックカバーの色を選べるというサービスをやってまして、で今回文具女子博でもブックカバー10色セットみたいなの売ってたんですよ。だけど私はやっぱり実店舗で文庫にカバーをかけてもらいたいなっていうことで、文庫女子博行った帰りホテルまで行く途中に、まあ、一旦恵比寿に寄りまして、まあ、ホテルは池尻大橋だったんですけど、恵比寿の有林堂さんに行って、でわざわざ文庫をセレクトして、でカバーをかけてもらいました。やったぜみたいなね。関西にも出してくれたらええのにな、難しいんですかね。まあ今本屋さんってね、経営が難しいですからね、はい。でそのショップゾーンを抜けのその裏はシャチハタさんだったりとかして、でシャチハタさんはあの今回シャチハタチークっていう化粧品も出してて、結構ねみんな買ってましたよ。カゴの中大抵入ってましたとか、あのおめかしっぽっていうそのシャチハタの印鑑のカバーなんですけど、猫の尻尾がピュッて出てて可愛いやつが飛ぶように売れているのを横目で見ておりました、はい。でまあその辺のブースを見つつ、ハイタイドさんとかのブースで、まあハイタイドさんもいろんな雑貨屋さんに出してはるから今更っていう感じはするんですけど、あのエンボッサーをまあ、記念に押せるよっていうキャンペーンっていうか、まあそういう体験があって、人をかき分けエンボッサーをポーッと押して持って帰るっていう体験だけをさせていただいたりっていう感じでぐるぐる回りつつ、ビーオンさんですね、こちらは知ってる方がいっぱいブースに立たれててあれなんですけれども、日めくり付箋カレンダー日めくりを売ってはりました。で日めくりに関してはもう一回説明しておこうかな。1週間がまあ一読できる卓上の日めくりカレンダーなんですけど、なんか付箋になってってまして、だから日めくりでペッて剥がした後のそのシールをまた何かに活用できるわけなんですよ。で今流行りのバレットジャーナルの日付シートにしてもよし、なんかの記録をするとき今日からこれ仕込みましたっていうところのタッパーの上に貼っとくとか、賞味期限何日までっていうのは未来のことやから使われへんかとか、なんかまあなんやろね、なんかの記録に使える という使い方もできる、一つで二度おいしいというか、説明が難しいという日めくりカレンダーになってまして、今年あれですね、日本文具大賞取ってはるんで結構有名になってると思ってたんですけど、なんか話を聞いたらやっぱり説明してなんぼの商品なんで、で説明して、あーすごいこんなん初めてみたいな感じのリアクションが多かったらしいんですよ。でまだまだなんやろ、認知度が低いなって思ってはったみたいです。でビーヨンさんの方ではもうなんか猫柄の在庫が品薄やったらしく、まあもうね年も変わりますしね、で年明けたらカレンダーの価値っていうのがギュンと降りてしまうので、欲しいという方は多分ね、置いてはる店舗の一覧っていうのがビーヨンさんのホームページの方にあると思うので調べてみてはいかがでしょうか。私の家の近所ではアベノのロフトのカレンダーコーナーの片隅にひっそりとあるのを見ました。もうちょっと展開してほしいなと思っております。はい。で私はちょっとなんかブースの方とご挨拶させてもらえるっていうので待ってたんですけど、まあビヨンさんの隣のブースが東洋坊さんのブースでして、オリエステル折り紙っていうのを置いてたんですね。でこの折り紙は私前から存じ上げてはいたんですよ。キリコの柄が入ってて、つるとか折るとなんか江戸キリコの細工ですかみたいな感じの綺麗な折り紙ができたり、まあ漆器バージョンとかいろんな折り紙を出しているんですが、私個人の作品制作で透明折り紙っていうのダイソーから出てたやつを使ってたんですけど、なかなかそれがね品揃えがなくなってきててまして、で困ったなって思ってたところにオリエステル折り紙単色版があるよと言われ、あほんまですかって食いつき、で色を見てみたら結構色展開があって、でセロファンとかだと色が濃いじゃないですか、であんまり使わないんですけど、あもうこれやったら使えるかもみたいな感じがあったので、とりあえず18色セットを買ってみました。これがうまいこと作品生活に生かしていけたら嬉しいな。ちょうど、はい、ダイソーから消えていった商品だったので嬉しい誤算でございましたね。あったもんはそんな感じかな。こんな感じですね。であと1階のほんまに一番奥に事務局っていうのがありまして、でそこでスタンプラリーの台紙を配ってました。で私事前情報でスタンプラリーの台紙ってなくなり次第終了って書いてあったんですけど、台紙をどこで配ってるかっていうの知らされてなかったんですよ。ほんでまあギリギリ私台紙をゲットできたんでよかったんですけど、で1階の奥じゃないですか、また2階に上がってまたスタンプ探してうろうろせなあかんっていう羽目になっちゃいましたけど、まあまあそれはええとしましょう。ほいであれなんですよね、さっきも言いましたけど文具女子アワードっていうのが皆様の来場者の投票で決まるっていうのがあったんですけど、それが2階の入り口のすぐそこにあるんですよ。で なんでそれを1回にせえへんのかなっていうのがちょっと疑問でして、だってそう2回にあると1回がお会計場じゃないですか。なん2階から入って1階で出てしまったらもう投票できへんから、2階におるうちに投票しようってなったら1階にいるブースの皆さん不利ですよね。なんかなんだかなっていう。しかもなんかそのアワードの棚の目線の配置によってもなんか有利だったり不利だったりあるんかななんて思ったりしたけど、結局1階の BGM さんが撮ってるから、うん、なんとも言われへんところではありますね。はい、で今回ワークショップは私も全く手つけなかったです。でワークショップもやろう思ったら多分全部回りきることは可能だったんだろうななんて思ってます。はい、こうやって振り返るとそんな言うほど物買ってへんなとは思うけど、これで諭吉が一人旅立ったぐらいです。はい、まあ来年の春大阪のどこでやるかわからないですが、まあ、東京ほどの規模にはならないという情報もありましたし、あれなんですけどちょっと今から恐ろしいなと思っている今日この頃でございます。はい、こんな感じでグダグダとやらせていただきました。文具女子博報告編いかがでしたでしょうか。年内の公開はこれで最後となります。急遽ですね、10月にこのポッドキャストで文具的パロラジオをやらせていただきまして、でまあなんやろう、行き当たりばったりでここまで来ましたが、来年はもうちょい計画的にできたらなと思いつつも、来年2月は速攻上博が待ち構えてますし、春には文具女子博が待ち構えておりますし、いろいろネタには尽きないかなと思っております。それでは皆様、また来年お耳にかかりたいと思います。良いお年をお過ごしください。